今日の月経のメッセージの箇所は2箇所です。第二歴代史と黙示録になります。最初の第二歴代史20章698ページ、旧約聖書の698ページ、第二歴代史20章の17節から22節。それでは拝読いたします。第二歴代史20章の17節から22節まで。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げて、イスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。もう一箇所、黙示録の2章の4節。新約聖書の438ページです。黙示録2章の4節。しかし、あなたには避難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。
今朝の題名は、私は離れてしまったなのでしょうかというものです。ヒブル書の著者は次のように書いたのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われておるからですとあります。信者として聞き目を持たなくなる可能性は十分あります。今の歴代史下の箇所によると、イスラエルのためは戦いに、投げ込まれたためでした。イエス様に出会ってイエス様に従うようになる者は皆同じことを経験します。悪魔の憎しみを経験しない信者は全く主のために役に立たないものです。妥協せず主に従おうと思えば、必ず悪魔の憎しみを経験するようになります。けどもイスラエルのために言われたのは、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずによい。あなた方と共にいる主の救いを 見よ。ただ見たが十分だよ。ユダよ、呼びエルサレムよ、恐れではならない。気落ちしてはならない。明日、カガガに向かって出現せよ。主はあなた方と共にいる。その台所の注文ですけど申し込まないで今日昼ごはん食べたい人はちょっと手を挙げてくださいと申し込まないでここで昼ごはんを食べたい人、まあ、25人ぐらいですかね。まあ、いろいろな注文がありますね。まあ、聖書とは、まあ、愛の物語のようなものです。主なる神は愛そのものです。私たちはこの事実について考えると主を礼拝せざるを得なくなります。まあ、この愛の証拠なるものはこの罪にまみれた世界に送られた、また死に渡された主イエス様です。この愛を経験した人々は大いに喜ぶことができます。愛されていると考えると希望が湧いてきます。何でもできるお方に愛されていることは本当だったらもう心配する必要はない。まあ、イエス様の代わりの死こそがその証拠なんです。けども、まあ、今日のちょっと話したいなのは主の我々に対する愛についてよりも我々の主に対する態度についてです。すなわち、まあ、今日来られたお一人お一人の主に対する態度とは一体どういうものなのでしょうか。ソロモン王について聖書はたくさん言っているんです。けども最も大切な文章とは次のようなものなのではないかと思います。ソロモンは主を愛した、短い文章です。けども主はそれを見て大満足だったに違いない。彼は決して完全ではなかった。けども聖書は、神の御言葉とはソロモンは主を愛したとあります。そしてペトロはイエス様のゆえに迫害された人々について同じことを確証することができたのです。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っている。いつ殺されるかわからなかった、今日最後にいいかもしれないと考えながら、彼らはもう大変だどうしようという心配から解放され、大いに喜んだんです。どうして？あなた方はイエス・キリストを愛しておるとペトロは言うことができたのです。結局、まあ、ソロモンの親戚でした。ソロモンは主を愛した、初代教会の人々も主を心から愛したのです。もし今日来られたお一人お一人についても、あの兄弟は 主を愛してる、あの姉妹は主を愛してるということができれば幸せなのではないでしょうか。まあ、一番大切なのはそれなんです。もちろんあるいは時代の人間は大切なのは一体何なのでしょうかと考えました。一番大切なのは、まあ、一番大切なことを知ること、それから一番大切なことをすることなのではないでしょうか。まあ、ある、まあ、聖書学者はイエス様に、まあ、大切なことを尋ねたことがあります。先生、大切な戒めはどれですか。まあ、イエス様は彼を無視しなかったんです。まあ、イエス様によって無視された人間は一人もいなかったんです。マタイによる福音書の中で次のように書かれています。新約聖書の42ページです。マタイで22章の32節からちょっとお読みいたします。まあ、イエス様の言葉です。聖霊に導かれてイエス様を通して語られた主の御言葉です。私はアブラハムの神、イーサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。まあ、結局イーサクもヤコブもアブラハムも死んだけども彼らは生きているとイエス様ははっきり言われました。群衆はこれを聞いて主の教えに驚いた。まあ、悔い改めたと書いてないんです。残念です。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人は律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、私は救われるためにどうしましょうか。ではなかったから残念でした。先生、まあ、これでさえも偽善的な態度そのものでしょう。先生というと結局頭を下げなければ、聞き耳を持っていなければ、教えてという気持ちがなければ、全く偽善的な行為です。律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。彼を無視しないでちゃんと答えた。心を尽くし、思いを尽くして、知る欲を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。主を理解せよじゃない、主の導きを悟れなのではない、ただ主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。隣人を自分のように愛せよ、それから主を心から愛しなさい。まあ、大切なのは一体何なのでしょうか。イエス様の答えは、あなたの神を愛せよ、それから隣人をあなた自身のように愛しなさいという答えでした。まあ、聖書全体の一番大切なのはそれだけだよと主は言われたのです。群衆はイエス様の話を聞いて、そして驚きました。まあ、彼らはイエス様の教えを大切にしたんですけど、イエス様は何か教えようとしなかったでしょう。すなわちイエス様は道しるべではなく、道そのものであるからです。 イエス様は真理について語ったよりも真理そのものであるから自分自身を明らかにしようと望んだのです。イエス様の教えたことは本当はね、まあ、一つの教えよりも一つの別どういう場所を置いて私は特に言うと全て疲れた人重荷を負う人は私のところに来なさい、休ませてあげます。まあ、イエス様のところに行くと愛されていることを知り解放され多くことに見えます。主の聖書を勉強し、まあ、聖書の上辺だけの内容を信じましたけど、聖書の中心であるイエス様に対して全く無理でした。だから、まあ、先知りたい真理を明らかにしてもらいたいという気持ちではなく、イエス様を試そう、ダメにしようと言ったのであります。まあ、主なる神は人間がご自身の愛することを望んでおられます。これは考えてみると人間の素晴らしい使命なのではないでしょうか。人間には主なる神と愛の関係を持つことが許されています。人間以外の被造物、例えば天使たちのような被造物からは主は愛を全然要求しません。主中に従えばそれでいいんです。けど人間からのみ主は愛を、心からの愛を要求なさいます。あなたの神である主を愛せよと旧約聖書の中で何回も書かれていますし、そしてイエス様も人たちもこの旧約聖書の箇所を引用して語ったのです。あなたの神である主を愛せよ、これは最大のそして一番大切な戒めです。まあ、主なる神は人間の双心のない愛を求めておられます。真心からの愛を望んでおられます。主は私たちが、まあ、愛しても愛さなくても構わないという具合には私たちを自由勝手になさることはなさいません。愛することを命令しておられます。どうしてでしょう。なぜならば人間はただその時にだけ人生の満たし、完全な喜び、誠の自由を見出すからです。主はすべてのものを存在するようになさった、まあ、大いなる創造主です。主は私たちがそのことを信じようが信じまいが、そのことを認めたいと思うが思うまいが、一人一人の神でもあります。あなたの神である主とあります。けれどもこの大いなる創造主なる主は同時に大いなる救い主でもあられます。主なる神は人間一人一人に対して無関心ではありません。一人一人はこの救い主によって大いに愛されています。このことは聖書の最も素晴らしい福音であります。聖書は主なる神が愛であると明言しています。まあ、別の言葉を用いるならば、まあ、誠の愛は神からのものです。神なき誠の愛は存在しません。誠の愛と主なる神は不可分のものです。主は愛そのものです。聖書は神が愛を 製造するとか、神は愛を送るとか言ってません。神はこの愛を明らかにしお示しになりました。ヨハネ第一の手紙の三章中六節に次のように書かれています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。私たちは愛が分かったと初代教会の人と大いに喜びを持って告白したのです。主は私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。捨てられた命こそが愛されている証拠であります。部分の地域性の差をイエス様を憎み、イエス様を信ずる者たちを迫害しました。まあ、いかなる人も彼を間違った道から引き戻すように納得させることはできなかったのです。彼はどのようにしてイエス様の熱心な伝道者、また証人となったなのでしょうか。まあ、そのことを彼は一つの文章で短く語っています。ガラテヤ書2章の1節、私を愛し私のためにご自身の捨てになった神の御子クリストと、私を愛し私のためにご自身の捨てになった主イエス様。まあ、これは彼は何をその時主に出会った時瞬間的に分かったかと言いますと、十字架につけられたイエス様は犯罪人ではなく、詐欺師でもなく、嘘つきでもなかった。なぜならば不活な詐欺、今もなお生きておられるからです。生きる真の神は確かに人間になったとパウロは瞬間的に知るようになったのです。生きる真の神は私が受けなければならなかった罰をご自身の身に受けてくださった。主なる神はご自身で私の救いのために身の代金の支払いを備えをしたと。この愛はパウロを圧倒したのであり、この愛はパウロの人生そのものを根本的に変えたのです。この愛はパウロを迫り、すべてを放棄し犠牲にし、この愛を述べ伝えることを要求するようになったのです。イエス様の十字架は何を語っているなのでしょうか。私はあなたの創造主であり、またあなたの救い主でもある。愛せ、私は心身性苦しみ悲しみの人となり、私は呪われ罪とされ救いの代価を支払ったと。生きる真の神が愛であり、ご自身の捧げてくださったゆえに、主は愛されることを要求する権利を持っておられます。生きる真の神は限界に至るまで愛してくださったゆえに、まあ、次のように命令なさるのです。すなわち、私は愛であるから、あなた方もまた私を愛すべきであると。まあ、次のような問いが現れてくるでしょう。一体誰が主を本当に意味で愛することができるかという問いです。答えは次のものでしょう。主を自分で経験した人だけが愛することができる。私たちの中にはまた主の愛を 経験していない方々、そしてまたイエス様に出会っていない方々、さらに人生が絶望的な孤独によって特徴をつけられている方々がいらっしゃるでしょう。だから願い求めることは、どうか主の愛を受けなさい。主が与えたいと思っておられるもの、すなわち罪の許し、真の心の平安、また変わらぬ喜び、生き生きとした希望を受けなさい。つまり大切なのは、キリスト教に入ることや教会になることや洗礼でもなければ、人間のより良い人間になるための努力でもなく、私たちが主の愛を経験すること、すなわち私たちが罪と債務を担う罪人としてイエス様の身元に行き、罪を許していただくことです。人間は必要としているのは、一つの教えを勉強し悟ることではなく、主の愛を体験的に知る、味わい知ることです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めですと。けど正直な人は皆わかるでしょう。すなわち自分の力では主の律法を、主の戒めを守ろうと思ってもうまくいかないと。主イエス様の身元に近づき言うべきです。私は守りたいけど無理できません。私は敗北者です。あなたが助けてくださらなければ全く不可能です。私のうちには何一つ良いものが宿っていません。自分の力によっては全く自己中心的な生活を送ることしかできません。自分が降参すること、公にすることは、生まれつきの人間にとって最も嫌なことなのではないでしょうか。すべての宗教ははるかに受け入れやすいものです。というのは、すべての宗教は人間の中心に置き、人間が努力することを要求するからです。けど幾度まことの神は、人間が自分のダメな状態を認め、降参することを公にし、砕かれることを望んでおられます。主イエス様を愛する者は、イエス様を中心に据えたいと心から願います。イエス様を愛しない人は、自分が中心になりたいと思っています。バプテスマの羽とは、我々のも模範となるべきなのではないでしょうか。彼は、主イエスは坂になり、私は衰えると告白したのです。結局、私は全然大切ではなく、イエス様は中心になってもらいたい。イエス様に対する愛なしに、何かをすることは、肉的行動することを意味します。そして肉からは何にも良いものが出てきません。と聖書ははっきり言っているのです。その意味で聖書とはちょっと大変な書物なのではないでしょうか。聖書は明らかにすることとは、すなわち人間は全く堕落してしまっています。人間は自分のことだけしか考えません。人間は自分の力でもって主を愛することはできないということです。けど自分の債務を告白し、自分の無力さをもはや隠さず、ありのままの状態で主イエス様の身元に来る者は経験します。すなわちイエス様は、ご自分の身元に来るすべての人を喜んで受け入れてくださるということ。またイエス様は、主に告白されるすべての債務を許してくださる。 ということ、そしてイエス様が内側から新しくしてくださるということです。ローマ人への手紙の5章5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が、神ご自身の愛が私たちの心に注がれているからですと確証されています。主ご自身の愛は信ずる者に与えられています。だからできる、愛することができるのです。人生の虚しさ、罪の泥沼から解放されたダビデは